こんにちは、新田です。今回は久しぶりに木坂さんと対談を取っていきたいと思います。で、まあちょっとそのしばらく木坂さんが行方不明っていうか最近メールが来ないっていうのがみんな心配していた
ら、音沙汰がなくてね、
まあよくあることらしいんですけど
そうそうそう、
まあ、それで生きているよっていう確認と、
そう元気な声をね、まあ、お届けしようかな
と
思いまして
思います。で、まあ、昔一回、変態シリーズっていうのでやったんで、まあ、今回もその変態シリーズというタイトルで、
はい、
まあ、木坂さんがいかに変態であるかということをより広めていきたいなと。
知らしめていこう。
知らしめて。
なるほど。
もう割と認知されてるらしいんで、うんうん、変態であるということを。
なるほどね。
僕のブログで、木坂さんがいかに変態であるかという件についてっていう、タイトルの記事があるんで、うん、
そのものズバリなの
、まあ、ぜひそれを読んでほしいんですけどお寿司に行った話が書いてあるんで
あの話が
書いてあるんで、
なるほどね、
まあ、それでいかに変態であるかっていうのがお分かりいただけると思います
、
う
ん、それで、
まあ、今日も行くんですけどね、お寿司に。
そうだね、
まあ、ちょっと
記録更新を狙って。
あ、本当ですか。
行きたいと思います。
何の記録ちょっとここにお菓子でもあるので、ちょっと食べていって。
全く俺は手をつけて
ちょっと、まあ、その後行ってくるんで、で今回はその変態シリーズの続編ということで、うん、帰ってきた変態シリーズということで、
帰ってきた変態シリーズ
やりたいと思います。
はい、わかりました。お願いします。
はい、お願いします。で、1個目が、まあ、マインドの話をしようってことになってたんで、
うん、
タイトルはどうしますかね。変態の気持ちとかで、
うん、いいんじゃない。
変態の気持ちということで、
うん、
マインドの話をしたいと思います。
はい、
で結構木坂さん その、まあ、ビジネス自体が、
うん、
もう他の人と全然違うっていうか、
うん、
まあ、この、まあ、このっていうか、まあ、情報発信してセミナーやってとかやってる人の中では全然違って、
うん、
で、まあ、もうほとんど、まあ、1年に1回しか売らないし、
うん、
でもうビジネス以外のこともいろんなことをやっているっていう人がなかなかいないなっていうのを思ったんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、僕も結構その最近はビジネス以外のこととかもいろいろ言ったりとかもしてるんですけど、
うん、
あんまりこの業界にそのビジネス以外のことをやってる人っていうのが少ないなっていうのを思ったんですね、
うんうん、
なんでその木坂さんがそれどういうマインドでやってるのかっていうのを、
うん、
でまあ、なぜこういうスタイルになってきたのかっていうのをいろいろ聞いていきたいなと思うわけです、
うんうんうん、なるほど。ビジネス以外のこともっていうのはテーマ的にってこと？
その、まあ、テーマ
要するにビジネスを教える人ばっかりの業界の中で、
そうです
ね、なんか哲学とか、はい、わけの分かんないことを教えてるみたいな、
そんなイメージがあるんじゃないかなって。
まあ確かにね。
で結構やっぱりそのみんなとりあえずビジネス、そのビジネスを習ったら、
うん、
その習ったことをそのまま教えて稼ごうとしようってすると思う人が多いなっていうのがあって、
うん
うん、で結構そうなってくると、
うん、
まだ例えば実績もないのに、
うん、
教えてもらったことをそのまま教えるっていうのはなんか難しいんじゃないかなっていうのがあるんですよね結構、
うん、どういう意味
で全然実績がない状態でっていうのが、
あ、つまりただの知識でしかないのに、
そうそう、
それを売るっていう、
そのまま、特にそのまま売ると結局みんなと同じになるじゃないですか、うん、その自分が、まあ、多分大体その習うところって決まってると思うんですね、
そうね、そ
のビジネスとかを習うところっていうのは、
うん、 そうね、
そうするとやっぱりみんなと同じになってしまう、
うん、
じゃあそこをどうするかっていうのがあると思うんですよ、
うん、
でただじゃあ逆に、いきなり哲学について、
うん、
じゃあ哲学を教えますって言っても、うん、多分人は集まらないと思うんですね。
そうだろうね。
だからそこをどうバランス取っていくかっていう部分ですよね。
なんかそもそものさ、スタートとして例えば僕が大学入って、
はいはいはい、
すぐビジネス学び始めたわけよ。
あ、そうなんですね。
まあ、すぐじゃないんだけど厳密に言うと、うん、1年ぐらい経ってからだけど、自分の英語の教えるものっていうものを、
はいはい、
例えば既存の枠組みだと塾を開いてやるっていうスタイルが普通だったけど、うん、それだとどうしても場所の制約とかがありすぎて、
はいはい、
自分の理想の塾ができないなと。しかもその結局英語塾にしちゃうと受験とか、
うん、
そういうことから逃れられないから、うん、そういうの嫌だなと思った時に、まあ、どっかで話したと思うけど、そのアメリカのサイトでマイクロカンパニーがっていうような話を見たの、ね、
はいはい、
で、あ、インターネットでそういうものが可能性があるんだったら自分の英語の理想の塾がバーチャルな空間で作れるかもしれないっていうのが俺のスタートだったわけね。でここからアメリカのいわゆる情報企業家、
はいはい、まあ、
例えば有名な名前で言えばダン・ケネディとかヤニック・シルバーみたいなものを中心として学び始めたわけ、うん、その辺からね。でそれってでもあくまでも英語のビジネスをやるために学んだわけよ、はいはいはい、別にそのアメリカから学んできましたそれを教えますっていうことをやりたかったわけじゃない、
はいはいはい、
だからそこら辺がみんなどうしたいのかっていうのが俺にはよくわからない。そのなんでビジネスを学びに来てるのかがわからない人が多いような気がする。
まあでもお金を稼ぎたいからっていうのは、
いやそうなんだけど、例えばビジネスってさ、俺で言えばその英語っていうものをネット上に教室を開きたい、
はいはいはい、
これをうまく生かすために知識が必要だっていう順番、
売るため
のそうそう、ね、だと思うんです、
はいはいはい、
だけどとりあえずビジネス学んだらお金稼げるんじゃないかっていうのを俺にはちょっと理解がまずできない。
そうですね、売るための方法ですもんね。
そうそうそう売るものがないのに
それをそのまま、要はだから売るための方法と売るコンテンツを両方同時に学べるみたいな感覚なんじゃないですか。
それはだからあれでしょ、いわゆる工学塾とかに入るとなんかコンテン売れるコンテンツの作り方とかから教えてくれるわけでしょ。
はい、多分そうだ
と、うん、だからそれ期待して入るのはいいけどさ、なんていうか、例えば俺がさ、どこにでもいる学校の先生みたいな英語の教え方しかできなかったらさ、いくらダン・ケネディから学んでもさ、売れないと思うんですよ、
まあ、そうですね、
それは、うん、そこにやっぱりユニーク性っていうのが必要で、だからマインドとしてはあんまり俺はその昔から起業家っていうマインドは持ってなくて、生み出す人、クリエーターとか、まあ、アーティストっていう言葉を俺はずっと使ってるけど、その意識がすごく強い。でアーティストっていうのはどの世界でもそうだけど、物を売るのが苦手なのよ。
はいはいはい、
大体なんか貧乏で終わっちゃうアーティストっていうのはいいものを作ってても売れないわけじゃん、うん、売り方が分かんないわけ。だからそれじゃダメだなって思ったから俺は学んだっていう感じなのよ。
じゃああんまりっていうか、確かにそうですね、北川さんってそんなにめちゃめちゃたくさん売ろうみたいな意識があんまりないなっていうのが、うんうん、
ないない。
だからあんまりそのマインドっていうのも、うん、マーケッターのマインドとはちょっとだいぶ違うかなっていうのがあると思うんですよね、うん、
だからいまだになんか俺のことをマーケッターとかコピーライターとかと思ってる人がいるんだけど、俺は一度もそう思ったことがない自分で。
まあ一応多分ネットビジネス大百科がコピーライティングの、
ああもちろん話はしたけど、そういうアイデンティティを自覚したことがない、
はいはいはい、
うん、ただ文章が人より書ける人っていうだけであって、それで食ってこうと思ったことがないから、
うんうんうん、あくまでも売りたいものがあったから学んだみたいな感覚ってことですね。
そうそう、だからより多くの人により正しく伝えたいっていう思いがあっただから、
はいはい、
そのためには当然いろんな知識を習得しなきゃいけないし、練習しなきゃいけないっていう、
う
ん、なんかごく当たり前のことを、
う
ん、やってただけなんだ。
だからすごくなんか自然っていうか、
うん、
まあそりゃうまくいくよなっていう流れだと思うんですよね、うんう
ん、だから今例えば工学塾とか入ってうまくいかない人って少なくないわけじゃん、
うん、
まあそのどのぐらいの人が入ってるのかわからないけど、うん、でそういう人の多くは多分そもそも
売るものがない、
うんうん、だと思う。
多分与えられると思うんじゃないですか、売るものも、
うん、そうだね。だからそこがマインドとして決定的に重要なのは、うん、客観的に売れるものなんかないってことよ、
はいはいはい、
だから例えばビジネスを教えるっていう、それは市場は大きいかもしれないよ、でもあなたがやっても売れませんよって話よ、うん、だから僕が例えば新田君が今やってるような物理とか数学を教えますよなんていう、こう、まあそれなりに人は来るかもしれないけど、多分クオリティが思ってるほど伴わない、僕ではね。だってそれは僕にその知識がないんだからしょうがない。だからそのなんか光るものを持ってて初めてビジネスの知識って生きると思うし、インターネットの可能性が爆発すると思う。光るものがあるのに売れない人の救世主だと思う、そのインターネットビジネスっていうのは。光るものがない人はどこへ行っても光らないよ。
じゃあそれはどうなるんですかね、 やらないか作るかって
こと、ね、うん、しかないね、どっちかになると思う、うん、光らせもしないし、やるっていうのはすごく難しい、苦しい道だと思う、う
ん、だから多くの人は多分持っていないって思うんですよね、その
光るものを、
うん、と感じるんですよね。
なんでだろうね、俺はそう感じたことがないんだよね。
それは多分それはそうだけど感じられてもなっていうのがあるんですけど、
俺なんてさみたいな、
そう言われてもなとか、ね、
何の取り柄もなくてさ
もう嫌味もそこまで言ってこってい
やいやそんなことはないんだけど、なんだろう、 なんかさ、あの、まあ、これをマインドっていうか分かんないけど、
はいはい、
俺がそのいろんな面談とかさ、今回特に新田君のおかげでいろんな新しい人と接する機会が増えて、はいはいはい、いろんな面談したけど、でセミナーでもいろんな質問とか受けたけど、うん、その時にすごく感じたのは現状に縛られすぎてないかっていう気がするのよ、
はいはい、
例えば俺だったら今新田君より数学も物理もできないわけじゃん、当たり前だけど、だけど俺はだからどうしたっていう思いが
ある、まあ、そうですよね、うん、
あの例えば将来に僕が今からすごく勉強して今の新田君よりも物理とか数学ができるようになる日って来ると思うのね、うん、俺はちゃんとやれば
ちゃんと
やる、うん、だけどほとんどの人はそれを信じられてないような気がする、
はいはいはい、
今新田君よりも頭が悪いだから自分はもう新田君みたいにはなれないみたいななんか自動的にそうなってる気がしてなんでそのブロックがかかってんのかがちょっと俺には分かんない、
なんかどこかの軸で勝負、ここの軸で勝負しなきゃいけないっていうのがある気がするんですよ、
は
あ
は
あ、例えば僕もあの最近は物理とか数学っていうのを教えるっていうことがいいんだっていうのがあ、うん、になってきたんですけど、うん、最初はなんとなくもう別物だっていう感覚があったんですね、うんうん、でつながってる感覚があったんですけど、要はだから物理とか数学を学ぶことで、うん、ビジネスとかがそのうまくいくような感覚はあったんですけど、うんうん、でもそれを教えることはできないんじゃないかなっていうのがどこかであって、あだからもう分けてたんですよね、うんうん、完全に。
じゃあどっちかっていうとその自分がやってたアフィリエイトとかの側を教えるべきであって、
そうなんです、ね、
物理数学はちょっと置いといてみたいな
っていうのがあったんです、うん、で、うん、北川さんとかを見て、北川さん要はだからビジネス以外のこと結構、
うん、
まあ、僕があの北川さんを知った頃はあんまりビジネスのことやってなくて、うん、もう哲学とかそういうなんか政治経済とか健康とか、ね、うん、そういういろんなジャンルのことをやっているのを見て、あそういうのもありなんだなって思ったんですね、
うんうんうん、
でだから今までその一番得意な分野をなんで使わなかったんだろうっていうのが、うんうん、なんか最近気づいて、
うんうんうん、
でそういうのをやり始めてみようかなっていうのがあったんですよ、
うんうんうん、
ただだからその単に例えば、物理数学を教えるって言ってもじゃあ微分積分セミナーやりますって言っても多分来ない、
う
ん、
そうだね、
一定数来るかもしれないですけど、
うん、
多分そんなに来ないと思うんですよ、うん、だからそのなんか例えばそのビジネスのロジックをしてたら、うん、ちゃんまあ売ろうと思ったら売れると思うんですね、
うん、
例えば微分積分セミナーやるって言って、
うん、そうね、
なんかセールスレターとかちゃんと書いたら売れると思うんですけど、うん、なんかそれで売ることを売って何か意味があるのかなっていうのちょっと思ってて、うん、例えばそれでなんか数学が得意になる人が出ても、うん、なんかそれで終わっちゃうような気がする、うん、
それがまさに、うん、あのマーケッターのマインドから離れていく瞬間、
そうなんですよね
誰でもビジネス始めた頃って、はいはい、マーケッターなのよ、
はいはいはい、
売れると楽しい、うん、だからもっと売りたいと思うんだけど、うん、あのそこが人間の成長に伴うと売れたから何なのっていう問いをかけ始めちゃう、
はいはいはい、
それでそのマーケッターマインドみたいなのからちょっと離れていって、どっちかっていうとアーティストとかクリエイターのマインドに近くなっていくよね。だから一つそのまあアーティストのマインドってどんなんですかって言われてもそんな具体的に全部を描写はできないけど、一つ明らかなのはあの僕が思ってるあのアーティスト、純粋芸術家じゃなくてその僕が思ってるアーティスト、今の世の中これからの世の中に必要とされる起業家としてのアーティストに必要なマインドは社会にどれだけのインパクトを与えるかっていう視点で物事を考える人、だからジョブズとか好きな人は、ね、あの宇宙を変えようとしてるみたいな話とか好きだと思うけど、うん、あの感覚をどんな大きさか分かんないけど持ってる人がマインドとしてはそのビジネスは成功していくと思う、
はいはいはい、
だから売らんかなっていうマインドを持ってる人はそれは結局コモディティの発想だから、うん、何でもいいから売ればいいみたいな、そうするとテクニックのみになってきて、はいはいはい、稼いだ金額だけが全てになってきて、なんとなく無味乾燥な世界の中で生きていくことになっちゃうわけで、どっかで絶対飽きるし、なんか虚しくなってくるから、
はいはい、虚しくなってきますよね、
うん、絶対なってくる。
だから マーケッターのマインドじゃなくなっていくと、うん、だんだんできないことが増えていくというか
そうだね、
な気がするんです、うん、これはちょっとこれをやったら確かにそれなりの結果は出る、うん、金額を売り上げれるだろうけど、うんうん、ちょっとできないなっていうのがどんどん増えていくと、
増える増える、だからそれが僕はあの大事なことだと思う、うん、その成長すると、
はいはいはい、
あの例えばレベル1の人とレベル5の人が戦ったら5の人は絶対勝っちゃうじゃん、だからレベル5の人にはハンデが必要なの、
はいはいはい、
だからそれが俺はそのできないことだと思う、 例えばこういうレターを書いたらあと 50% は売り上げ伸びるなってのは分かってるけど、うん、気分的に書けなくなってくるわけ、はいはいはい、それはハンデなのよ。それを書いちゃうともうレベル1の人が何にもできなくなってくるから、うん、死んじゃうから、だから我々はその人より多いハンデを背負うことがまさに名誉というか、うん、誉れっていう感覚を持つべき
だと思う。持つべきってことです、うん、
それが成長してるってことだから、
そのハンデがあることで、うん、さらにレベルを上げるっていう感覚、
いやもちろんだよ、うん、だからセミナーでも言ったけど問題を解決することでステージって上がるから、はいはいはい、ハンデってのは問題だから、それを何らかの方法でこう書いたら5割売り上げ上がるんだけど、それをやらずに5割上げるっていう、例えばだよ、うん、ことをすることによってステージが上がるわけ、さらに、うん、
だからまあ上がったら多分また増えるけど、その、うん、なんかできないことが、
うん、ハンデが、
ね、ハンデがどんどんどんどん増えていく
そうそうそう
けど、まあ、多分そのそれを乗り越えたらきっとその、うん、例えば稼ぐ金額の桁とかも上がっていくと思うんですけど、
う
ん、
そうそう、
ただ逆に例えばレベル5の人が、うん、ハンデを一切設けずに、うん、例えばレベル1の人と同じ土俵で勝負したら、うん、それなりの金額は売り上がると思うんです
、売り上がると
思う、相当な金額が、うん、でそれなんかそれが僕よく聞くマーケッターのマインドな気がするんですね、
う
ん、
そうだね、
いかにレベルをちょっと5ぐらいにして、うん、もうそれ以上上げずに、うん、まあ、目をつぶって1に下げるかっていう、う
ん、だからそれが僕がどっか書いたと思うけど、バカがもっとバカを搾取するっていう構造よ
はいはい、はい、
だからそれでいい、人生それでいいんだっていうマインドなんだったらそれでいいんだと思う。それでいいっていうのは僕は進めてるわけじゃなくて、もうしょうがないと思う。だってそれ以外の生き方がその人はできない器なんだから、うん、僕は見ててもったいないなとは思うけど、うん、その人生としてね、はいはいはい、だけど僕が例えばいやもったいないよって言ったところで、いやうるせえなって言われたら終わりだから、
うん、確かに
あのどうしようもないことだと思う、うん、でもそれはあのマインドとして本当に大切で、自分はまずバカなんだっていう自覚を持つ必要があるわけ、人間は誰しも、ね、はいはい、それは人より頭がいいとかじゃなくて絶対値としてアホなんだっていう、うん、はいはい、でよりアホから搾取しようっていうマインドを無意識に持ってるのがどっちかっていうとマーケッター寄りのマインドだと思う。 それはいや俺はそんなつもりはないんだっていうマーケッター多いと思うけど、突き詰めればそうなってる。自分より賢い人、ステージが高い人からお金もらえないんだから
絶対、はいはいはい、
だから自分よりもアホから搾取しようっていうふうに思うとちょっとビジネスとしてはなんかえぐくなってくる、
うんうん、
えぐみが増してくる。でもそうじゃなくて自分はバカなんだっていうことを理解して、さらにだから自分はもっと成長しなきゃいけないんだっていう風になり、うん、その成長に人を巻き込んでいこうと、みんなで成長していこうという形でコミュニティにして一緒に歩いていく過程でお金を発生させるのが、僕はこれからのビジネススタイルとしてはナチュラルだと思ってる。
まあ それはもちろんそうですよね、うん、
だそれをステイゴールドで、はいはい、あの話したっていう感じなの、
うんうん、だそのいや例えば今の話を聞いて、うん、じゃあ自分はそんな上げていくのは無理だから、
うん、
レベル5で、まあ、1に下げてのんびり稼いでいこうって思っちゃう人結構いると思うんですよね、
うん、
で実際やっぱそういうなんか、まあ、結果が出てるように見える人ってなんかそういう人が、うん、そういう人の方が多い気がするんですよ。
あのそれってまさにマインドの問題だと思う、うん、同じレベル5の人がレベル1の人を相手にしているビジネスでも、俺がステイゴールドで言ったようなマインドと枠組みでコミュニティにして一緒に歩いていってる人と、うん、もうただ搾取してるだけの人、つまり背中を見せるんじゃなくて向き合って搾取してる人は、うん、あの見え方が全然違うと思う。同じレベル1とレベル5でも、うん、だそこが明らかに違うと思う。だ同じレベル5レベル1でもコミュニティにしてステイゴールド的にやってる人は長くこれはビジネスは絶対できる、まあ、
そうですよね、うん、
でも向き合って搾取してる人は向こうなくなったら終わりだから、はいはい、あのでなくなったらリソースが終わってんだから捨てて新しい搾取の対象を探しに行くわけでしょ。それはやっぱり長く続かないですよ。
続かないですよね、うん、だからやっぱその2年前ぐらいに僕入った時にそういうことやった人っていうのはほとんどいなくなったんですよ。いなくな
るね。俺の頃もそうだ。そういうことやってた人はもうほとんど残ってない。
僕なんかその最初に入った時に、うん、最初に入った時やり始めた時になんかどっかの懇親会で、うん、あのまあ、とある人に会って、うん、ちょっと名前も覚えてないんですけど
名前も覚えてないような人に会って
あれなんかちょっと結構結果出てるらしくて、うんうん、
で当時はね
なんか言われたんですね、うんまあ、新田君も結構それなりに有名になってきたんだから、うん、そろそろ ちゃんと顔出してスーツとか着て、うん、しっかりそのビジネスとしてのマインドを持ってやっていかないとダメだよ、うん、ダメなんだよみたいな、ちょっとまあアドバイス的な感じのことを言って、うん、まあ、あのアドバイス、先輩としてアドバイスみたいな感じで言ってくれた人がいて、うん、でその後その人をなんかちょっと調べてみたんですね、うん、どんな人なのかなと、うん、そしたらちゃんとその動画を見てて、うん、スーツちゃんと着て、うん、こんなに簡単に稼げるんですよ。彼のことずっと言ってるんです
よ。永遠言ってた。
永遠と言ってて、うん、だからそのなんかその会ってる時はすごい結構ちゃんとした感じの人なんですよね。うん、ちゃんとした感じで結構いいことも言ってて、うん、あしっかりした人なんだなと思ってたのに、うん、動画とかだともう本当に、うん、あれ NHK の、うん、幼稚園とかが体操のお兄さんとか、ああいう感じの、
あ、なるほどね、
ああいう感じの動画でなんか、うん、で結構そういう人が多いんですよね。
うん、
とそうなんかそれでちょっとあ顔出すの嫌だなって
それで
なんですけど、
だからそれがまさにマインドの持つ恐ろしさで、その人たちは自覚的か無自覚的か分かんないけど、その幼稚園の子供みたいな知的水準のアホからお金をもらうもんだっていうマインドがあるのよ。
そうなんですよね。
だからそういう動画になっちゃうわけ。だ我々がそんなの見たらさ、引くだけじゃん。何これ。
そうそう。
だから大人が見たら引くのよ。だから彼らのターゲットは大人じゃなくて精神的幼児なんだよ。
はいはいはい。それ結構なんか例えばこの音声、こういう音声とかで気持ち悪いとか言うと、なんか敵いっぱい作るのかなって結構昔思ってたんですけど、それであんまりちょっと言わないでおこうと思ったんですけど、意外と。誰も敵にならないことが最近分かって
そうそう、それはなぜならば彼らは根がアホだから自分の悪口を言われてることに気づかない
っていうのもあるんですけど、彼ら多分理解してるんですよね、
うん、
直接本人僕言うんですけど、うん、あれ気持ち悪いよって言うんですけど、うん、結構
分かってや
ってる、そうなんですよ、だよねみたいな感じやっぱそうだよね、
なるほど、
ね、そうなんですよね、
う
ん、
じゃあそう分かってやってる人はもう自覚的にそういうマインドを作ってるってことだよね。
多分もう言い聞かせてるんじゃないかなと思って、うん、
だよね。だから昔のさ、いわゆるミスター X のマインドだよね、うん、もう初心者をとにかく集めて、アホと初心者集めてそこから金を取れみたいな、うんうん、そういうマインドなんだと思う。それがなんかビジネスだって思ってるんじゃない。だから
なるほど、
うん、
そこだ、やっぱマーケット、そこにいかにどのタイミングかっていうのを、結構どのくらいもって、でもマーケッターは最初からダメってことですかね、木坂さん的には。
いや、ダメってことはないと思うよ。
バランスですよね。
人としてちゃんと成長していくんであれば、全然その売り上げが楽しい時期っていうのはあってもいいと思うのよ、うん、不思議と俺にはなかったんだけど
最初から、
うん、いや売り上げがないよりはあった方がいいけど、はい、もっと欲しいみたいな感覚っていうのは持ったことがなくて、うん、まあ、そういう意味ではね、裏を返せば、いや、じゃあもっと売る努力をすれば、あなたの素晴らしい教材が一人でも多くの人にみたいな理屈はわかるんだけど、それでもあんまりそこにモチベが湧かなくて、それだったらなんかもっと面白いなんか企画をしようとか、もっと教材よくできないかみたいな方に意識のリソースが向くタイプだったのね。でもそれは俺のタイプの問題で、だからといってその売り上げに興味が向くことがダメとは全然思わない。その実際に僕はコンサルとかでもうこの10年で 何百件って入ってきて、売り上げを要はみんな上げたくて俺を雇うわけじゃん、うん、でそうすごい一生懸命なのよ、その売り上げを上げるのに、はい、そのなんか横島な気持ちで一生懸命なんじゃなくて、ピュアに一生懸命なの、
はいはいはい、
だそういう姿を見てて俺は、うん、ああいいもんだなと思ったし、まあ、
そうですね、
うんうん、だ横島になんか一生懸命なやつはやっぱ嫌だけど、うん、でも本当になんかこれがいいことなんだみたいな感じでピュアにやってて、
そうです、自分のいいものをちゃんと広めていきたい、
そうそうそう、そういう気持ちでやってる人が多いのね、特に企業でやってる人は、うん、はいはいはい、だからそういうのは全然いいと思う、
うんうん、
だからその先にあるもうちょっと抽象的な理念的な部分っていうのが強く出てくると、それができなくなっていくだけで、
なるほどなるほど、
それは別にそれ自体が悪いこととは思わない。
だから なんかそういうものが出てきた時に、
う
ん、やっぱり目をつぶらずに見るってことですよね。
見て、
マーケッター、うん、まあ卒業じゃないですけど、うん、マーケッターでいる自分ももちろんありながら、プラスちょっと新しいものを取り入れていく感覚かな、
うん、
そ
う
そ
う、成長してるんだっていうふうに捉えて、はいはい、次の世界、次のステージを見に行く勇気っていうものも常に、まあ、オープンマインドっていう感じで持ってた方が、うん、マインドセットとしてはいいと思う。その凝り固まってると やっぱダメよ、
うんうん、木坂さんが例えば、まあ、最近はまたビジネスの話とかもしてたんですけど、うん、一時期ちょっと外れたっていうか、
そうだね、
哲学とかで、まあ、あれ多分売れないと思うんですそんなには、
うんうん、
実際でも、うん、あえてそれをやろうとしたっていうのはやっぱりその次のレベルに行きたいっていうのがあったからなんですか。
なんか別に自分のレベルがどうのこうのっていうのは考えなかったけど、これを喋るべきだなって思ったから、はいはいはい、単に喋ったっていう感じかな。だからまさに作曲家がこの曲を作りたいっていうか、うん、降ってきたからそれを譜面に落としたっていうだけみたいな感覚が強いかもしれない。だから売れないって言ってもやっぱりなんていうの、ネットビジネスの世界でやってる人たちよりは多分
売れ
てると 思うのよ。だけど、まあ、新田君が思う、例えば僕が 100% マーケッターになって本気で売った時の売り上げからしたらそれはだいぶ減りますよねっていう感覚は分かる。で自分でも分かってる、うん、けど例えば募集期間でもさ、セミナーの募集期間でも俺 2,3 回しか募集のメール出さないわけじゃん。
そうですね、
あのセミナーですみたいな、はい、でも普通の人って毎日出すでしょ、
はいはい、
で20何回とか募集のメール来てで売り上げを最大化しようとするわけじゃん、うん、それが俺はなんかモチベが湧かない、
はいはい、
うん、
なるほど、
うん、それやってる暇があったんだったら申し込んでくれた人の入金確認をしたい。
あ、でもそう哲学とかいうテーマでそんな最大化しようとしてもあんまりですよね。
うん、
なんかちょっとちぐはぐな感じですけどね。
どうなんだろうね、分かんない、やってやれないことはないと思うけど。
でもなんかそのそれ無理に申し込ませても哲学をそもそもあまり興味ない人を無理に入れてもなっていうのは、
うん、いやもちろん、でもそんなこと言ったらそもそもビジネスやるべきでない人を無理に
高額塾
に入れてもなっていう、
うん、それはそこと比べたら
話になっちゃうから、それよりは俺いやいやでも哲学学んだ方が人生にプラスになると思うよ。
ただ結構でもその例えばビジネスやりたいって人が、
うん、
哲学を学んだ時に、うん、つなげられるのかっていうのは大きいと思うんですよ。
うん、大きいだろうね。
だからビジネス、木坂さんがちゃんと売れてるのはあくまでビジネスのロジックが分かってるからであって、うんうん、哲学を単体で学んでも、うんうん、多分つながらないと思う
ん
です。
もちろん。
だからそこがそのどうつなげるのかっていうのは結構難しいところっていうか、
それは本当に難しいんじゃない、うん、あの俺は自然にさ自分でやったけど、そのただものすごい勉強したから、
はいはいはい、
ビジネスの方をね、
ああ
の大学生の頃に、だからビジネスじゃない方っていうのはもう自分の中にあったから、それは作るだけじゃん、
うんうん、
だけどそれをどうしたら一般の人たちに良さが分かってもらえるのかとか、しかも顔も出さない、名前も出さない、うん、教室があるわけでもない、
はいはい、
動画も当時は自由に撮れないから、
はいはい、
回線が重くて、
はいはいはい、
あのアップしても意味がないっていう状況だから、基本的には文章だけなわけ、はいはい、勝負できる土俵が音声がギリギリぐらいなのよ。でダイヤルアップ回線の人まだいっぱいいたから、当時って10年ぐらい前ってちょっとあの年いってる人とか、
うん、
そうするとどうしたもんかなっていうのがあって、もうすごい勉強したわけ、それを学ばなきゃいけないと思ったから、うん、だからそのすごい勉強する過程で俺はなんかつなげる方法みたいなものを
学んでい
った、うん、知識と経験から学んでいけた部分があるから、
はいはい、
今の俺があるけど、それがなんかできない人はいるね、そのなかなか、うん、結構いる。
結構やっぱりいろいろやりたいものあると思うんですよね、
みん
な、
うん、
でもなんとなくそのまずビジネスをやるのが一番いいんじゃないか的な雰囲気が、
う
ん、
ビジネスを教えるのが
ってこと、うん、ビジネスのロジックを使ってビジネスを教えるのが、
いやそれは
っていうの
はやってもいいけど多分うまくいかないから、
うん、
大事だね、そのマインドがあるんだけど、その人ができることはやらないって、
はいはいはい、
すごい当たり前のことに聞こえるじゃん、
うん、
でもそう思えてないのよほとんどの人が、うん、いやだってどうせ人ができることしか僕できませんからみたいにどっかで思ってるわけ、うん、でもそれは全然ダメで、
はいはい、
僕は昔ねその大百科出す前ぐらい、そのバサ君と ICC とかやり始めた頃、うん、だから本当に俺がそのビジネスを教えるっていう世界にデビューみたいになった時に、当時唯一ネットで仲良かった起業家の人がいて、まあ、唯一っていうか、まあ、ほとんど唯一に近い人がいて、その人はマーケティングを教えてたの、
はいはいはい、
だけど教えなくなったのそれ以来でその人のところにマーケティングを教えてくださいっていうふうに人が行くと、いやいや 木坂さんが喋ってるから木坂さんに習いなさいって言うようになったんですその人。だつまり自分よりも俺が喋ってる方が良いから自分はもう喋る必要がないんだって彼は思ったわけ、うん、じゃあ自分がやる意味のあることでビジネスをやろうっていうことで彼は変わっていったのね、うん、その業界を。だからそれは正しいマインドセットなの、うん、自分よりも優れた人がいたりとか自分がやらなくても良くなったらもうきっぱりやめちゃうっていう。で自分がもっと輝ける場所を探す。セミナーでも言ったけど自分の土俵を作るとか、うん、ルールを作るとかっていろんな言葉言ったけどまさにそのマインドが大事で、だから新田君が今やってることもなんか近いと思ってて、はい、ビジネスをある程度できるようになったら和田さん木坂さんのところにステップアップで送りたいみたいなこと言ってるじゃん、うん、はいはい、それが同じようなことなんだよ。その俺がデビューした時に彼がやってたことと、うん、よりなんか組織だってやってるのが新田君っていうだけで、ね、うん、だからそういうマインドセットって僕らは当たり前に持ってるけど、はいはい、成功しない人って持ってないのよ。なんかこうせこいのよ、そのなんかどっかでこぼれたものから稼げないかみたいな。自分でもちょっとそれっぽく言えばビジネス習いに来る人が月に30万円分ぐらいはいるんじゃないかみたいな、
うん、になりますよね。
なんかその貧乏マインドだから、
要はだからいいこと言ってる人の話を自分の中に、うん、まあ、理解してそれを、うん、自分でまたまとめたらそれなりにいいことにはなるんじゃないかみたいな、
なるんじゃないか。でそしたらそれにそれしか見てない人は来てくれるんじゃないかみたいな。だから実際に一定数来ると思うよ、うん、だから細かいそのコミュニティとしては、うん、だけどそれはメッキだからいつかバレるから、はいはい、インターネットの検索すらもう一覧で出てくるんだから、はいはい、そんなすぐ分かっちゃうじゃん、はいはい、あれこの人これパクってるだけじゃんみたいな。
有名な人出ますもんね。てかそもそもって1ヶ月ぐらいいたら大体有名な人って分かるじゃないですか。あ、こういう人がいるんだなっていうのが。
すげえいるよ。俺昔衝撃だったのがさ、僕の担当の税理士の人がいるじゃん、はいはいはい、彼がね、あれ何だったかな、メルマガかなんかで書いてたことがあるの、ね、はいはい、それをもう本を何冊も出してる超有名な人がコピペで自分の文章みたいにメルマガ流してて。
あ、そうなんですね。
それがすっげえ面白くて。そんななんかどうしようもないマインドのやつばっかりなの世の中って。それは別にネットに限ったわけじゃなくて、その人だって本出してる有名な人だから、
うん、そういう人でもやるんです
。やるのよ。
コピペなんですね。
そう、コピペなの。言葉変えてるとかじゃないの、ね、完璧にゴンって、うん、丸々なの、部分じゃなくて。だからそれが俺衝撃で、なんかこれだけ社会的に認められてる人でもマインドはこんなにカスカスなんだなと思って。でやっぱりその人もほどなくして見なかった。
あ、そうなんですね。
だからマインドがカスカスだとやっぱりもうそれなりの生き方になるのよ。
だからなんかやっぱその、まあ、僕もだからよくその木坂さんとかいろんな人を見てほしいっていうのがあったんですけど、うん、やっぱビジネスを学んで、うん、じゃあそれをそのまま教えるっていうよりは、うん、何かとつなげてほしいっていうのをずっと思ってるんですよ、うんうん、そのビジネス以外のものとか、うん、本当にいろんなものを単体だとやっぱりなんかその売れないと思うんで、うん、つなげるっていうのをやってほしいなっていうのがあるんですよね、うんうん、やっぱそうしないと絶対に長く続かないです。同じものになっちゃって長く続かないし、
う
ん、
そう。
だそれをどうやって広めていけるかなっていうのをすごい考えてるんですね。どうやったらそのみんな
つなげるっていう感覚を広めるってこと、
広める進めるかなっていうの
は。いや、それはすごい難しいと思うよ。そういうところはすごいハードルが高いっていうか、どうしてもさ抽象的な言葉では語れるけど、
はいはい、
具体的な言葉で語れない部分じゃん、この辺って。だからそれをなるべく具体的な言葉でその新年のセミナー語りたいなと思ってるんだけど、はいはい、でも難しい、やっぱり
難しい、
うん、だから例えばさっきのさ、社会にどれだけインパクトを与えれるかっていうマインドを持ってほしいっていうのは、うん、これ結構抽象的だと思うのよ、
はいはい
は
い、
俺はあんまり抽象的に聞こえないけど、普通は抽象的だと思う、うんうん、だもしこれが抽象的だと感じる人は、例えば目の前にいる人の人生をどれだけ変えれるかっていうふうに言い換えれば、はいはいはい、ちょっと具体的になるじゃん。
そうですね、う
ん、こういう作業をなんか要所要所でしていかなきゃいけないと俺は思う。
抽象的なものをちょっと落としてい
く、そう、自分が実感を伴う具体度まで落としていくっていう作業はしていかなきゃいけないと思う、うん、はいはいはい、でもそのマインドを一個一個持っていかないと、なんかぼんやりしたビジネスになるか、うん、ビジネスじゃないものになるか、うん、趣味みたいなになるかだと思う、
はいはいはい、うん、結構なんかビジネスのロジックってすごく具体的な方だと思うんですね。
そうだね、
いろんなものより、うん、 だから結構例えば何か学んだ時にそれをどんどん具体化していったら結構ビジネスとつながってくるなっていうのがあると思うんですよ、うん、僕もなんか数学とかはすごい高いところにあると思うんですけど、
抽象的な、ね、うん、数字と記号だからね、
そうそう、それをなんかやっぱつながるなっていうのがあるんですね、うん、自分の中でそのビジネスに最終的につながっていくなんて、うん、だから数学をどんどんどんどん学んでいったらビジネスもきっと、うん、あのスキルも上がっていくっていう感覚があるんです
よ、
うん、
何でもいいのよそれは、うん、俺は例えば哲学とかさ、はいはい、神学とかああいうのが専門じゃん、宗教みたいな、うん、それってじゃあビジネスとどうつながるのって、ロジックなんか関係あるのって、まあちょっと勉強してる人は、あ、宗教を布教する過程がマーケティングなんですねみたいなはいはい、はい、そういうのじゃ全然ないんだけど、はいはい、だけど一定以上何かを極めると、うん、ビジネスに落とすのは簡単になるの、なぜか、
はいはい、
なぜか、ね、これなんでか分かんないんだけど、
まあ、ビジネスというよりは
何でも
どこにでも落ちるんじゃないですか、
うん、だからそれをまずは僕は目指すべきなのかなと思う面があるから、はいはい、何でもいいと思う、本当に数学でもいいし哲学でもいいし、釣りでもテニスでも、
う
ん、
そうですよね、
何でもいいと思う、
囲碁でも、
うん、囲碁でも将棋でも何でもいい、チェスでも、人よりも明らかに優れてる、
はいはいはい、
日本でも数えれるぐらいの実力があるなって実感できるものを一個ぐらいは取った方がいいと思う、はい、だから例えば新田君とかってさ、模試の時はさ物理で1番取ったりとかしてたわけでしょ、
取ったことありますね、
うん、そうすると少なくとも当時は日本で1番だったわけじゃん、その分母の中では、そのぐらいの実力を持つものを何か作った方がいいと思う、うん、例えば僕も物理は俺は1番取ったことないけど、当たり前だけど
数学ですね、
一番数学か、俺は小論文1番だったの、うん、模擬試験はずっと全国模試、その京大プレー東大プレーみたいのも含めてずっと1番だったで、予備校で小論文書けばそれが模範解答として全校舎にファックスで流されてた、うん、だからその実力があるっていうか自信があったのよ、だそれだけ の, その何か、うん、何か極める何かっていうものを作ったら相当人生変わると思う、う
ん、まあ、日本って言わずとも、でも例えば日本で100倍以内とかでも十分
だ、全然、もう全然ですよ、だから日本でランキングカウントダウン TV でランキング作ったら入るぐらいのものが何かあれば、はいはいはい、十分だ
と思う、例えば僕映画をたくさん見るとかでもいいと思う、
いやいいと思うよ、多分わさくんとかってその映画とか漫画みたいのが実は結構その重要なバックボーンになってて、
相当読んでますもんね、
そう、数が半端じゃないから、
やっぱあれだけの数読んだら多分見えてくるんでしょうね、
そうい う世界が、そうそう、
そういうストーリー書いたらいいんだなとか、
そうで、
なんとなく
何か分かんないんだけどいろんなものが見えるの、
はいはいはい、
不思議と、
そうですよね、
うん、だからそれはね、その段階まで何かの領域で行ったことがない人には絶対分からない感覚なの、
うん、逆に例えば2つそれを作ったら
すごいことになるよ、
いろいろつながっていって、それが、
うん、だから僕がセミナーで 1.5 流を増やせって言ってるのはそういうところなのよ、それがないと、もちろんコンテンツとしての質が上がらないっていうのもあるんだけど、見える世界が狭すぎるのよ、それがないと、うん、だから抽象的なものが具体化できない、
はいはいはい、
そういうのがないと、
見える世界が変わったらだって普段の行動がもう全然違うものになる、
変わる変わる、
うん、それだけの多分面白い文章になると思うんですよね、
そうなの、
今日こう、まあ、日記書くだけでも、
うん、
まあ、木坂さんと日記書くだけでも絶対面
白い木坂の
観察日記でも
いやいや誰が俺を観察してんだ
僕がたまに書いてる
なるほど、
お寿司を食べさせて
今日も書くんでしょどうせ
かもしれない、
どうせ書くんでしょ
やっぱすごい反響があるんですよね、で例えば前お寿司を食べに行った日記をその書いたんですけど、
うん、
ものすごい反響が大きかったっていうか、
あ、そうなんだ、
めちゃめちゃ決まる、100通とかそれぐらい、
うわすごいねそれ
すごい面白く、また連れて行ってくださいみたいな
動物みたいな感じで
連れて行ったらどうなるんだしかもなんかいっぱいあれですね、ちょっと持ってるでしょとか言われたんですけど、
うん、
持ってない
です、いや俺も聞かれたのよ俺新田君のメルマガとか読んでないから木坂さんあれ本当ですかって聞かれていやあれって何って言って、いやお寿司ですよって言って新田さんとお寿司行ったんでしょって言って、お行ったけどなんで知ってんのって言ったら、いやメルマガすごい誹謗中傷すごいこと書かれてますよって木坂さんを落として落として自分を上げようっていうかわいそうな 僕にみたいなメルマガがすごい来てましたよ。なんだあの野郎と読んでみたらまさにその通り、
ね、確かにやったな
でもね本当にねあれはね盛られてないな
確かにやってた
そうそう、あの盛られてなかったから、
盛られてなかった、俺も
なんかあの名誉毀損とかには一切当たらない事実が書かれてただけだから
事実を書いただけでそうなんですよね。面白い日記なん
です。そうそう、だそういうものなんか作るというのよ。誰でも俺ねできると思うの。これは別にあのポジショントークで言ってんじゃなくて、俺は本当に全員何か持ってると思ってるの。その光るものが。それにでも気づけるのは本人だけなの。でその努力をこの1年でやってほしかったの。MSP 作るっていうのは頭の作業じゃなくてそういう作業だから。だから本当に自分が自信を持って世界に提出できるものって何だろうっていうのを探してほしかったのね、この1年かけて、うん、でそれを言葉にするために例えばライティングのワークショップがあったりとか、はいはいはい、その一番上のコースが、ね、あったりとかっていうのを使ってほしかったんだって、うん、あのただ概念こねくり回してこんな MSP どうですかとか言われても、いや全然響かないよって言うしかないじゃん。いやこれだって作っただけでしょって頭でっていう、いや嘘は書いてないんです、いやそういう話じゃないんだよ、うん、その辺の実感が湧かない人っていうのはちょっとだから難しいかもしれない、その早く成長していくっていうのは。
あんまりなんかその、はい、例えば1ヶ月以内に成果出すことか、うん、そういうことを考えない方がいいかもしれない、
ね、そうなのよ。だからそういうのを出してくる人って焦ってんのどこか、はい、俺が1年かけていいって言ってんのに、いや夏前までには MSP 作ってとか言い出すわけ、
はいはい、
えなんでって思う、うん、1年かけなよって思うんだけど、そんなに簡単じゃないから。で MSP はセミナーでも言ったけど、一回出しちゃったらもう取り返せないから、
確かに
挽回できないから、はい、あのいやここ焦んない方がいいと思うよって俺は言うんだけど、なんか勝手に焦ってんのよ、まあ、いろんな事情があるんだと思うけど、だそこはあの多分その突き抜けたもの、何か日本で100万円に入るような突き抜けたものを持ってなくて、もう一つ持つ自信がない人が焦るんだと思う、うん、1年自分が頑張れば絶対なんか
入りますよね、何かやれば
絶対入るよ、うん、何でもいいんだもん。だってそんな例えばビジネスでさ、日本で100万以内の成績出せとかさ、哲学で日本で100万以内の読解力をつけろとか、うん、数学でとか言ってるわけじゃないじゃん。何だっていいんだ、
何でもいいです、
何だっていいんだよ。
しかも別に例えば囲碁を、うん、その日本、まあ、囲碁で日本で100万は難しいと思いますけど例えばやったとして、うん、別に囲碁を教えるわけではなくて、うん、単にその何かが変わるってことですね。
そう、そうなの。そう、まさにそこ。今俺が補足しようと思ったのはそこで、大体の人はいや自分は釣りが趣味ですと、で釣り の, あのバスフィッシングとかだったら頑張れば日本で100万円は入れると思います、はい、でもそれを商材にするんですかとかすぐ
になりますよね。
違うんだよ、見える世界が変わるからって、うん、そっから考えなよって俺は思うわけ、
はいはいはい、
うん、
そこがなかなか伝わらないですよね。
それはね、でも本当に思い込みの世界よ。マインドセットっていう意味では最も多分根本的な部分で、自分の可能性をどれだけ信じられるかっていうところ、うん、俺が話してる人で焦ってる人はみんな信じてない。そのどっちかっていうと運命論者とか決定論者に近い。人間は生まれ持った才能があって、努力なんかしても自分は木坂さんや新田さんみたいな人間にはなれないし、うん、成果も出せないみたいな。だからこんなダメな自分でもできることは何ですかみたいなマインドで来てるわけじゃないんだよっていう。あなたの土俵を作ってそこであなたが一番になってたら、むしろ僕とか新田君が追いつけないものって作れるんだから、うん、それを作る1年だったんだよっていうのが俺は言いたいんだよ。それはマインドの問題なの、完全
に。まあ、1年だったんだよとか、 今からでも全然、
もう全然
いいと思う。また1年かけたら、
うん、やってもいいと思う。だから来年中に行動を始めればいいだけの話だから、
うん、どうしてもなんかその、まあ、例えばよくいるじゃないですか、開始1ヶ月で月収何百万みたいな人がたくさんいるから、うんうん、そういうのを見て焦ってるんじゃないかなって思う
んですよ。 そんなの気にしなくていいんだよ。その開始1ヶ月で何百万稼いで次の1ヶ月で稼げないんだからその人たちは
多分開始1ヶ月でっていう人もその前がやっぱあると思うんですよね。
あるある、
いっぱい、
うん、
たまってやり、その実際にやり始めてから1ヶ月でそれだけの話で、
う
ん、なんか開始何ヶ月ってこと自体が僕あんまり意味がないと思うんですよ、
ね、うん、ないと思うよ。
だってその前までにいろいろ勉強してるわけですからね、うん、
だって今はさ、そのアフィリエイトっていうシステムがすごい発達してるからさ、はいはい、 それこそアフィリエーターといっぱい仲良くなってさ、
人脈があ
ればお願いすればさ、
紹介した
何百万ぐらいはさ、はいはい、その瞬間は売れるじゃん。
そうですね、
どんなしょうもないもんでも
紹介されたら一気に読者増えてってなりますもんね。
そうそう、だからそういうなんかステロイドみたいなさ仕組みがあるからあれだけど、例えば僕の頃なんていうのはアフィリエイトっていうシステムがなかったから、まだ日本には。だから自分で考えて自分で売らなきゃいけなくて、全部0から100まで自分でやんなきゃいけない状況だった。だから俺は勉強を始めてから初めての売り上げが上がるまでに2年近くかかってるわけ。
ああ、そうなんですね。
メルマガ1個潰してるしね。でメルマガを2個目ちゃんとビジネスにつながるメルマガを作ってから8ヶ月とかかけてやっと最初が販売になってる。この前に1年半ぐらいある、
はいはいはい、
ここ 無収入じゃないよ、バイトやってるから。でも事実上ビジネスでは収入上がってないわけよ。このぐらいの期間を頑張ってやっとできる
久坂さんですら、
そうそうそうだったのよ。それが今はなんかステロイド打ちまくるから、はい、最初の何ヶ月何百万とか売れるようになっちゃうわけ。
でしかもなんかそれがステータスみたいにな
ってるんですね。でそれをなんか売れましたっていうのでまた次の塾を募集したりして、
なんかまたちょっとずつ売れていきます、ね、うん、下がっていくけど、
そうなんか売り上げがいきなりゼロにならないところにこのなんか
怖いところ、
そう覚醒剤的な恐ろしさがあ
って副作用が
そうそう治らない、やめれない
っていう、やめれない、
うん、
そうなんですね、
うん、だんだん頭はおかしくなってくるんだけど、
はいはい、
急にドンっておかしくなるわけじゃないから、だらだらだらだら下がっていくみたいな。
ちょっとレベル5ぐらいに行ったら、うん、そこを、ね、いろんな人から紹介されたりして、うん、一の人対象にやったら一気にバンっていっちゃうって
こと、ね、うん、いっちゃうから、もうそのなんていうかぬるい心地よさ、ぬるま湯にずっと入ってる心地よさから抜けれなくなるんだよ。だってぬるま湯から出たら寒いじゃん。
そうですよね。
だからもうずっといるわけで、もずっといたら風邪ひくんだよ間違いなく
まあこんなに簡単なんですとか言っちゃう
の、うん、言っちゃうのよ、言い続けちゃう、
うん、
でそれ言ってる限り自分成長しないから、むしろちょっと下がっていくから、レベル5だったのが4になったりして、
はいはい、
よりそれしかできなくなってくるわけ。
はい、はい、なるほど。
だからその道に一回もうダメ、薬物ダメみたいなのと一緒で、一、はいはい、回でもその道に入ると普通抜けれない
んだ。なるほどなるほど。
ダメになるまで。だからそこはマインドの力でしか乗り越えられない、
うんうん、
周りにそういうアホみたいなのがいっぱいいても、いや自分は自分の可能性を信じてると、こんな安売りしたくないと、
うん、
自分は自分だけの土俵を作ってゴールドなものを作れるんだっていう確信を持っている人だけが長い息の長いビジネス作れるわけ、本当の意味でね。それはでも俺は本当に誰でもできると思ってるから、その光るものは持ってると思うから、でそれさえあれば、俺で言えばその当時の英語の教え方とかがあれば、あとは勉強したらビジネスなんて簡単に作れるんだ、単純なんだからビジネスなんて。でさっきも言ったように今はいろんな便利なシステムがあるから、その時初めてその恩恵をさ、ね、預かればいいわけ。
ビジネスのロジックって本当に簡単ですか？
簡単なんだよ。あの3日ぐらい
3日って言おうとしたら3日中学2年生ぐらい
の、そうそう、そのぐらいの知能があれば3日ぐらいで終わるのよ。
そうです
よね、うん、でこれだけ便利になったら本当3日で学んだ知識で形にできるから、
だから3日で学べるようなものをそれしか教えれないっていうのはやっぱり
そう終わってるよ。でそれをさ何十万円と何ヶ月かけてさ、はい、塾に囲い込んでさ、はい、中でいろんなアップセルとかさバックエンド売りまくりながらさあのやってくっていうのは俺はどうかと思うよ、うん、そのスタイルと
普通に考えたら、
うん、なんかその、うん、品格を疑うっていうか、うん、もっとなんかちゃんとやりなよって、それだけなんか頭の回転が早いんだったらもっと真面目に使えばいいもの作れると思うよって俺は思う人とかいるけど、たまにインターネットでね、派手な人でも、うん、だけどやっぱ彼らはその薬物の誘惑に勝てない、
はいはい、
うん、だからそういう意味で俺はうーんって思う面が多い、うん、
なるほどなるほど。そこまあその長期的にっていうのを考えて、うん、まあ、今すぐそんなちょっと出たってあんまり意味ないですからね。
そうそうそう、
お金なくなるし、
そうですぐボンとなくなっちゃったらおしまいだから、やっぱり息の長いビジネスっていう考えると、そのセミナーで言ったようなものを作んなきゃいけなくて、
これからの時代とかに、うん、
特にね、これだけ流動性激しい時代になれば、
はいはいはい、
何か一個のものでずっと稼いでいくなんていうのは難しい、
はいはいはい、だからいつでもそれの作れる状態にしとくってことです
ね。しとくっていうこと、常に自分が成長している、進化しているっていう、うん、状況、そしてそこに共感してくれる人たちを何らかの MSP が集めて、はい、一緒にコミュニティとして成長していく。
いっぱい要はそのできないことが増えていくけど、
うん、
でも多分その残ったできることがすごい大き、
うん、
どんどん大きくなっていくと思うんですよね。
そうそう
できることが。
だからできないことなんてさ、我々だっていっぱいあるじゃん。その管理画面にログインすること。できなくなってきたりさ、メルマガは毎日
書けるのに、
配信作業ができない
で、いざ送ろうと思った
そうそう。そういう一般には全く理解できないさ、できないことが増えていくわけじゃん。領収書なんてさ、20秒ぐらいで書けるでしょうと思うんだけど、半年ぐらいかかるみたいなさ。
メルマガは何でなんでしょうね、あれ。
あれ不思議だよね。
視力のリソースが一気に減る感じが。
ログインってすごい鬱陶しいよね。なんか分かんないけどね、あの管理画面に入ることね。
画像アップとか動画アップロールとか FFFTP とか
でね、あんなのドラッグするだけなんだけど、すごいだるいんだよね。
なんでなんでしょうね、あれは本当
に。我々に課されてるハンデ。
それはハンデじゃない。
そのせいで、メルマガの配信頻度が減って、ビジネスチャンスが減るわけだから。
ハンデじゃないような気がするんですけ
ど。でもそういうのが増えていったら、あ、俺成長してるなと、私成長してるわと思う、いいきっかけだと思う。それをなんか、あ、こんなのもできないとダメなんだとか言って前の生活に戻しちゃうと、せっかく成長してたのがしなくなっちゃうから、もちろんできた方がいいんだろうけど、できなくなったものはそれなりに理由があるわけだから、
はいはいはい、それを認める
ってことですね。そうそう、それがまず大事。その上でできるように頑張るのか、我々みたいにほっとくのか、それは自由な選択。だからそういうようなマインド、そのマインドのことだから体系的に何かを話すってことは難しいけど、でもそういういくつかさ、今日重要なマインド出たけど、そういうようなものを持ってるかどうかで本当に変わると思う。2014年、
知ってるだけじゃダメなんですね、やっぱり。知ってるって
こと、
ダメダメ、それが実際にその腑に落とせる
って、あのマインドって、あの多くの人が勘違いしてるのは頭の問題じゃないから、はいはい、マインドセットって言うから俺言葉がちょっと問題あるなと思ってるんだけど、ね、あれはね、生き方なんだよ、
はいはいはい、
行動の選択基準の生き方っていうのは、つまりだから A と B って道が分かれた時にどっちを選ぶのかっていうのがマインドセット。
それを無意識でできるかってことですよね、
うん、そう。だから行動が変わってないんだったらマインドセットじゃないわけ、それは、
うん、僕はそれあのダウンロードとインストールの違いだと思うんですよね、うん、あのパソコンって、うん、あのダウンロードしてもフォルダはあるけど、
う
ん、
そうだね、
見れ何書いてるか見れるけど、うん、インストールしないとパソコン自体変わらないじゃないですか。
なるほど。
あれと同じだと思うんですよ。
うまいね。なるほどね。確かにそうだ。だから多くの人が世間で言われてるマインドセットっていうのはダウンロードです
から。ダウンロードなんですね。
インストールすると今まで A に行ってたのが B に行くようになるからね。
で、その B に行くのもダウンロードしてそれを見て、うん、あ、なるほど、 B に行くんだって言って B に行くんじゃなくて、うんうん、もう自然と
自然と選ぶようになる。だから最初はそのインストールに手間がかかるというか時間がかかるから、意識的に B をわざと選ぶみたいな時期があるのは全然いいんだけど、
参考にしないってことですね。
だもうその行動からか無理やり変えていくことによってマインドが変わるってことは当然あるから、だから両方やるべきなんだけど、例えば僕がこうやって、いや自分の可能性を信じるマインドが大事ですよって言った時に、そうか、自分の可能性を信じようって言いながら、あの木坂さんどういうネタが売れるんでしょうかとかって言ってたら行動変わってないじゃん。だから意味がないのよ。そうじゃなくて苦しいんだけど、最初はその通りに生きる努力をしなきゃいけない時期があると思う。
そう、そこは安易に例えばダウンロードできたからといって、うん、
安心して、
それをインストールせずにそのダウンロードしたやつを売ろうとするから、
うんうん、そう、ダメなのよ。
マインドローをなんか、うん、身に染みてないのにそれを語っちゃうから、うん、
寒くなるわけ。だからただの精神論になるのよ、はい、そうするとマインドは。マインドセットの話は俺は精神論じゃなくて本当具体的な行動指針だと思ってるから、うん、はい、全然喋るけど、うん、でもそれができてないのに分かってる人が喋るとただの精神論になるわけ、
うんね、オカルトですよね。
そう、オカルトなんだよ。お前できてないだろ。ないよ。それだけの話になっちゃうから、だからそこをね本当に分かってほしい、みんなには。その行動指針っていう意味でのマインド
セット、変わらないと意味がない
ってことですね、うん、行動を変えるためのマインドだし、行動を変えるからマインドが変わるって、この相互交渉があるんだっていう。
自動的だって変わっ、あの軌道修正されますよ、勝手に。
そうそう、
本当にマインドが変わった。
そうなのよ。だから売らんかなっていうマインドを持ってた人が、うん、マインドセットが変わると売れなくなってくるわけ、うん、その姿勢がなんとなく恥ずかしくなってくるわけ、
はいはい、そうなんですよね、うん、マーケッターとしての自分がいなくなって
る感じがして、うん、そうそうなん だからマーケッターとして生きれなくなるし、つまりマーケッターとしての行動選択ができなくなるわけ。これがマインドセットの意味なの。
でもまあ売れますからね、そのマーケッターじゃないとしても
ちゃんと。もちろんもちろん、
うん、まあ、マーケッターじゃなくなるってやっぱりプラスされる感覚ですよね。
そうそう、うん、あの踏まえて乗り越える感じ、
乗り越える感じですよね、うん、マーケッターじゃなくなるわけじゃないから、そこをなんかそのマーケッターじゃなくなるからやばいと思ってそこにとどまるんじゃなくて、うん、乗り越えてさらにその前のやつに加えてっていうのをやっていけ
るかどうかってことですよね。そういうことそういうこと、だからどんどんどんどんレベルが本当に上がっていく感じ、
うんうんうん、
だというふうに思ってもらえれば
いいのかな。その感覚が分かると楽しくなりますよね。
楽しいよ、うん、楽しいよ
楽しいらしい、
人生楽しいよ、寿司もいっぱい食えるようになるよこれ関係ないそうなのよ
ということですね、
うん、だからそれ分かれば本当に人生変わると思う、はい、
そうですね、
っていう意味では、
それを まずその変えるっていうのを意識するだけでもやっぱり、うんうん、まあ、今後例えば1年ぐらいかけると変わってくるかもしれない、
ね、いや全然変わるよ、うん、もう真剣に行動を意識して変える、マインドを意識して変えるっていうダブルブロック方式でいけば、はいはい、もう半年後には別人になってると思うよ、本当に。
それをちょっと意識して頑張ろうっていう、うんうん、そういう、まあ、変態の気持ちです、
ね、そう気持ち、僕の気持ち僕はそんな気持ちで日々生きてる
というわけです。ではお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。